それいります。京都の舞鶴市の農家有沙と申します。ただいまキャンプファイヤーでクラウドファンディング挑戦中。私の作る舞鶴市の特産京野菜、甘い万願寺唐辛子と日本茶を全国に広めたい。リターンは万願寺やお茶で種類も豊富。万願寺唐辛子は甘くて肉厚ジューシー、ただ焼くだけでも美味しいの。一度は食べてみてほしい。絶対後悔させません。どうか皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。失礼いたします。
この番組は
林信子が思っていた話を中心に
いろんな人に語ってもらっていろんなテーマを決めて話すポッドキャスト、クレイジーアグリジャパン。
ティリティリティティンティティティティティン。
はい。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の党は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
はい、皆さんおはようございます。ガス屋の一人語り連続で公開いたします。今日はですね、今1月じゃなくて2月の3日節分でございます。節分でございまして、ガス屋の方も花の方なんとか細々続けておりますが、豆柄とヒイラギを合わせたらですね、関東で東日本でですね、あの特殊ななんか、玄関の軒先に飾るイワシの頭とヒイラギと豆柄っていうのをイワシ抜きの方を作って納品してたわけでございますけども、神社の節分のお祭りなども中止になって、まあ、地元のイベントも少なくなって仕事に邁進して、これから花桃の出荷の方をねやっていきたいと思いますが、何より今月から始まるですね確定申告についてやっていきたいと思います。皆さんも気になっていること、初めての確定申告、初めての青色申告と、ガス屋が早口で行っていきたいと思います。まあ、私といってもね、あの皆さんのような健全経営ではございませんので、できる限りのこの10年間、ガス屋が農業にかかってきて思った確定申告についての知識を皆さんにお伝えできればなと思っております。まあ、皆さんもね、新規就農者もいきなり青色申告からスタートしろって言われると酷な状況だと思いますので、まあ、まず簡単な確認からいたしますと、白色申告というのはですね、簡単に言えばもう申告書に簡単に、売上と経費を書いて、そのまま出せるような感じです。まあ、単式簿記でね、記帳も帳簿の記帳を認められているのでね、まあ、受けられる控除はね、青色申告に比べれば少ないんですけども、だいぶ楽っていうことになります。本当は私ね、その新規就農者いきなり青色申告とかね、まあ補助の兼ね合いでね、やらなきゃいけないとか、そういうのもあるかもしれませんけども、まあ補助金とかもらう方はね、青色申告をいきなりやって、やっぱ65万円控除もらった方がいいと思いますので、本当にわからない方はですね、最初は、税理士さんとか地元の申告会に行って相談を受けるとかですね、ただ貴重な時間ってありますので、その、現場で学びながらやってしまえば、実は簿記の知識なくても青色申告に行くは私可能だと思うんですよね。やっぱりいきなり青色申告やれっつって簿記の勉強やれって、まあ新規だからこそできる時間があるのかもしれませんけども、やっぱり他のことを学びたいし、でも最初はね、専門家に聞いた方が、専門家に任しちゃうのもあれだと思うんですよね。10万円かからないぐらいでも税理士さん頼めると思うので、そっちの方がいいのかもしれないし、現場であとは肌感覚でやっていかないと、その帳簿の取引についてわからない部分もあると思いますので、ね、まあ簿記の知識がなくても、まあ、確定申告青色調整するって方もいいと思うんですけども、今はいいね、クラウドサービスのフリーやね、青色申告のその、ソリマチとかあるので、もしね、電気屋さんでね、青色申告始めようと思って、青色申告ソフトとかをね、あとネットとかでダウンロードで買おうとしてる人に、ま、気をつけていただきたいのが、普通の会計ソフトの青色申告というのは農業申告に使えないので、私も農業経営始めて青色申告に何年か、数年で切り替えた時にね、電気屋さんで弥生会計買って、箱に小さく、ね、これは農業申告に使えませんって書いてあるのを見落としてね、買ってしまって、でもその時はね、弥生会計に、サポートシステム電話したら、あ、じゃあ代わりの CD ロム送りますっていうことで、青色申告用のやつを送ってきてもらったんですけども、なので皆さんもね、その青色申告ソフトを選ぶときに農業申告用というのはね、間違いないので買ってください。あとオンラインでね、申告する場合もね、マイナンバーカードとか、それに対応したカードリーダーが必要になって、しまいますので、ネット情報なんですけど、ツイッターとかでフリーとかでね、青色申告の方をそのまま完結したいっていう方は、農業申告だけはね、その青色をそのままデータは作れるんだけど、 税務署に提出する段になって、困るらしい。結局コピーしてやらなきゃいけなくなるとかあるらしいので、ちょっとそこら辺気をつけてください。今は昔と違って、青色申告控除は65万円なんですけども、65万円、紙媒体で提出しても65万円だったんですけども、その65万円っていうのが、ネット申告じゃない、e-tax とかじゃないと65万円もらえないらしいので、紙媒体で提出だと55万円になってしまうので、そこら辺気をつけなきゃいけません。で、まあ、基礎控除昔と違って38万から48万に上がってたりとか、あるので、まあ、そこら辺、まあ、めんどくせえから紙でいいやっていう方はいいかもしれません。あと、コロナになったせいかわかりませんけども、私、この番組で昔話したんですけども、3月15日、もしくは3月15日が土曜日とか日曜日だったらば、多分その、やつの間次にずれるんですけども、祝日だったりした場合はね、当日消印有効って話も昔番組でやったことあるんですけども、昔はね、その結構その主要都市茨城であればね、土浦とか水戸がね、夜中まで郵便局が夜遅くまでやってたので、私23時55分ぐらいに反抗してもらってもよかったんですけども、今そんなに遅くまでやってる郵便局ないので、やってても9時ぐらいまでなので、なのでそこら辺も皆さん昔みたいな裏技は使えないということを気をつけておきましょう。あと、確定申告のその青色、とかね、始める場合には、その青色申告の、届出書が必要になりますので、そこら辺も、ちゃんと手続きしてるかどうか確認してください。あと、e-tax もね、いきなりね、カードリーダー用意しても、ちょっと手続きとかで、ね、設定とか、対応してないブラウザとかでエラーで使いされる場合があるので、本当に、当日前に、e-tax の方ね、とりあえず、やれるかどうか、ちゃんと、ね、設定できるかどうか、ちゃんと確認してからやらないと、私も最初 e-tax でやろうと思って、だいぶ失敗しちゃったり、大変な思いしたので、できればね、事前に確認しておくことを忘れます。どうしてもね、伸び伸びになっちゃうんですよね。やっぱ3月15日までにやればいいやと思ってやってると、だんだん遅れてきちゃって、困ってしまうと思うんですけども。あと、簿記についてもわからなければ、まあ、仕分けというのはね、今ソフトとかがあるんでね、日付と何に使ったかっていう、やつがわかれば、例えば、青色申告の場合、みんなね、最後ね、決算のその時にね、数字が合わなくてエラーで使いされる場合が多いと思うんですけども、結局、通帳をベースにしてやっていくとすごい楽になります。まず、レシート類とかはまず置いといて、現金の動きだけ、売上が入ったとか、現金を預金から引き出したとかっていうのをバチバチバチバチ打ち込んでいくと、で、その通帳にね、その振込先とか書いてあればね、そのままいいんですけど、ただ現金で引き下ろした場合、複式簿記でやる場合、現金をすべてね、何に使ったとか、預金を何に使ったっていう数値を全部打ち込んでいかないと、どっちにしろ最後ね、合わないんですよね。要は、銀行預金からはそのまま何月何日に、じゃあカードで出金、ATM で出金しましたっていうデータしか残ってないから、現金、預金から現金の方にこうただボックスが入れ替わっただけなので、結局現金の方何に使ったか、例えば個人的に使ったんなら事業主貸しとかね、家事とかって書いとかないと現金預金合わないので、まあとりあえずレシートとか置いといて、まずそこの動きだけをバチバチバチバチ打ち込んで、その後レシートとかね見ながら日付とともにこう仕分けしていけば、日付が後から打ち込んだって日付で仕分けしてくれるはずなので、今時の高機能なねソフトウェアとかだったら、だからそういうふうにまずバチバチバチバチやっていきましょう。まあもう私なんかね、もう時効なんでね、最初青色申告の時やっぱり合わなくてね、でレシートと付き合わせてもやっぱり残高と合わなくて大変な思いしたんですけども、最後はもう税金を目に払えばいいやつって事業主貸し勘定で処理しちゃったりしたんですけども、まあそうですよね、その全部経費なわけじゃないんですから、合わない分は自分の財布から出しちゃった、自分の財布だと思って出したってとこなんで、経費参入できない部分なのでね、そこは諦めてやっていかないといけませんね。で青色申告の場合、白と比べて何がメリットがあるかっていうと、赤字が3年繰り越せるのと、そうだな、先住者給与の面ですかね、家族に給料支払う場合は先住者給与、なれるっていうのと、まあ先住者給与にする場合はまあいろいろとね、税務署に出す書類もあるんですけども、先住者給与にする、給料が発生する前ぐらいにね、前か前後に、もう1ヶ月か2ヶ月以内だったかな、に出すと、先住者給与届け出書、あと、それに伴ってね、もし給料を支払うんだったら、給料支払い始めますよ、つ届け出書とね、あと、もしパートさん雇うんだったら、厳選もしなきゃいけないから、まあまあ政治者給与でもまああれだけど、まあまあおおむねね、農業系始める場合パートさんっていうのをやっぱり雇うと思うので、まあ、給与支払い事業者ですよみたいな届け出書と、 あとは厳選やると翌月の10日までに納めなきゃいけないんですけど、特別ななんかね、年2回にしますよっていうのにやると年2回ぐらい、要はまとめてね預かって給与からその厳選分を預かって、うん、半年に1回ぐらい納めればいいよみたいなね、手続きもできますのでね、うん、そういった面もね、まああと厳選とかに関してはネットでその都度調べればねそんな難しくないけども、うん、であとそうですね、あと青色になると30万以下だと固定資産の一括償却ができます。基本的に固定資産の場合10万超えると減価償却しろって言うんですよね。だけどなかなかねそういうのやいけないです。例えば中古の管理機買ったって10万超えちゃうわけですよ。中古の作業機買ったって10万超えちゃう。そんなのいちいち減価償却入れてたらね、まあトータルで見ればねその経費参入としては金額一緒なんだけど、その年のやっぱ所得を抑制したいっていうか、その年に経費入れたいってなるとやっぱり一括償却した方が、うん、楽だと思うので、ただしねそのなんで肥料を買ってしまうとかっていう、その青色申告になると棚卸しもあるんでね、まあその基本的に、まあ、税務署に突っ込まれた時にあれなんですけど、売上その年の売上に関係してないものは経費に入れるなよってことなんですよ。簡単に言うと、売上100万円で肥料を買ったのが100万円あったとしたら、でそのうちで使った肥料が畑に撒いた肥料が50万円で、倉庫に眠ってるのが50万円だったら、その年の売上に使ったのは50万円分の肥料だから、かかった経費として認められるのは50万円なんですね。領収書が100万円あっても一応棚卸ししたら資産の項目に肥料が50万円乗って、で使ってないってことだから、その50万円は翌年繰り越しみたいになるんですね。本当はそういうことになるんですけど、まあなかなかね、そういった細かいところまでできないって人もいるんですけど、でも100万円売上なのに経費が100万円だったら確実に、まあ特別な状況で売り上げ落ちてるなら別ですけど、多分じゃあ税務署からこれおかしいんじゃないとか来るとは思うんですけどね。あと先住者給与に関しても昔聞いた話だと、やっぱりすごい金額設定してね、家族に給料払ってるとかね、月50万とか月60万とか払ってたら、まあおかしいんじゃねえのかみたいな、お前それ他のパートさん10万20万で同じ仕事させてる家族60万とか70万っておかしくねえかっていう話も聞きます。だからやっぱ適正にはあれ、まあ高めに設定するのは構わないと思うんですけど、適正の範囲とかあと根拠を示せないと、まあ何かお伺いね、お伺い書みたいな手紙がね後日届くかもしれませんので、そこら辺気をつけなきゃいけないところである。まあそんなね、お伺い書が来るぐらいだったら別の脱税やってるとは思うんですけどね、売上抜いちゃってたりとかするかもしれないですけど、でも確定申告を難しく考える必要はないんですよね。簿記はそんなに学ぶ必要もぶっちゃけないと思う。売上が上がってきたらもう税理士に頼むとか自分で勉強するっていうのもあれだと思うんだけども、本当に現場感覚で見てれば大丈夫だと思います。でまあ30万円っていうとそんなにあれなんじゃないかと思うんですけど、まあ30万円で10口までだったかな、300万ぐらいまで一括償却できるんじゃなかったかなと思って、で俺いつも考えたんですけど、何ができるかなと思ったんですよね。例えばその年30万円分、まあキャッシュがあればですよ、キャッシュフローが十分にあったわけですよ。キャッシュフローが全然ないのに節税しようと思って、無理やりね年度末に12月にとかに資産を買う必要はないと思ってて、だからそれだったら俺一箇所ゆくゆく使うようなところの土地とか端っことかに30万円分のハウスの部材を買ってきて30万円分だけ建設するかなと思うんですよね。そうすれば30万円は経費で一括償却できるので、で次の年もそのハウスの続きに30万円分ハウスを建てればいいのかななんて思って、そこで調整してみる。まあ結局ね、後でバラして組み立て直しても60メートルのハウスにしてもいいわけで、3年だったら100メートルのハウスができるわけで、っていうのも面白いかななんて思ってます。あとはそのまあヤフオクでね欲しかった作業機の中古買うとか、あとはいいのもあると思います。あと30万円で何できるかなって思っていつも節税考えてたんですけどね、なかなか一括償却で、まあヤフオクで中古買うとか、まあ備品買うとか、あと安分っていう 意識が出てきますね。あ、そう、暗文っていうのね、結構ね、皆さん例えばぶっちゃけプリウス乗ってても仕事で使うんであれば、個人の車でも例えばガソリン代とか、そういうかかる経費を例えばそうですね、仕事半分、個人的使用半分だったら 50% ぐらいで安分する。要は個人の部分にかかる分は経費に入れられないけども、仕事で使ってる分は経費に入れられるよってね。だからガソリンが1万円かかったとしたら5000円は経費にして、でレシートは1万円分しかないけど、別にそれは例えばそうだな、まあ仕分けとしてはね、例えば現金で1万円払ったとしたら現金でガソリン代って入れちゃうと全部経費になっちゃうからね、現金が貸し方に来て借り方に、まあ燃料費5000円、事業主貸し5000円とかでして仕分けしていけば、その帳簿上のね、差が合えないですけど、めんどくさいのがその現金1万円、燃料費1万円でやって、またそのやろうとする、仕分けするんだったら現金1万円、貸し方、借り方、燃料費1万円でも、事業主貸し分があるから燃料費貸し方5000円、事業主貸し5000円とかになっちゃうんで、一応燃料費の、ね、額を減らさないと過剰な計上になっちゃうので、そういうことにもなりますね。そうする、だから家の一部をその仕事の作業場にしてるとかだったら別にね、水道光熱費とかも安分できるわけですよ、家にかかる分に関しては。まあその場合ね、そのどれぐらいになるかっていうのは面積で割るとか使用時間で割るとかいろいろ方法はあると思うんですけども、もしこれを聞きでまだ確定申告慣れてない方は安分ということを覚えましょう。あと疑わしきものは経費に入れない、これ微妙だな、まあ、ネットで調べればねあれだと思うんですけど、30万一括償却、青色申告と、あと何かやりましたかね、あと何かあったかな、申告について3月15日、あそう65万円で青色申告控除を受けられる方、3月15日までにちゃんと申告するっていうこと前提なので、3月16日になった瞬間に65万円の控除使えなくなります。確か青色申告の10万円控除しか使えないんじゃなかったかな。青色申告もまたね、65万の方とね、簡易青色みたいなやつがあって、それは10万円控除つくんですよ。貸借対照表とかそういうの作んなくていいから超楽なんですけど、控除がその分減らされるっていうことなんですね。であと所得税率、所得税率の話しようかな。結構ね誤解されてる方いるんですけど、まあこれね今ね国税庁のホームページでも申告書作るときにでも所得税の計算するときに勝手に計算されてるから、みんな実はねそんなに払わなくていいっていうのがあって、所得税率のさ、いくらだっけ、329万円までが所得税率 10% で、確か330万円以上が 20% とかなんですよ。でもうちょっと今度700万超えていくと 25% だか 23% になってくるんですけど、所得を、まあ健康保険料のね方が下がるから30万超える人がね、なんとか329万にしようとかって、なんとかしようとかしてる、私もね最初の方誤解してたんですけど、実はね税率、所得税の税率が上がると、その分控除っていうですね、引ける金額が増えていくので、実は累進課税っていうのはうまくできてるもんで、累進課税っていうのはその額が上がれば課税されていく、まあ累進課税はまあ調べてください、ちょっと説明しないんですけど、例えば329万円で、所得税率 10% にすると単純計算、所得税ですよ、32万9000円じゃないですか、32万9900円じゃないですか、で、まあ、900円はまあ切り捨てちゃって329万円だじゃないですか、で控除額が 10% の場合9万7500円つくんですよね。要は329万から9万7500円、32万9900円から9万7500円を引いた数が所得税になるんですけども、所得税がそうすると329万引く9万7000、まあ330から10万引いて、単純に10万引いて、まあ、23万で、330万の場合は所得税率 20% なんですけど、 単純計算66万でうわすげえ所得税上がっちまうぜと思うかもしれないですけど、あの控除額が42万7500円増えるんですね。ということは330万で 20% だと66万、で66万から42万7500円、まあちょっと端折って43万円引くとするじゃないですか。そうすると66万引く43万になると、あら不思議、あら不思議、43万引くと66万から、330万の 20% で66万から43万引くと23、まあ細かい数字はあれですけど、あれそんな変わんないんですよね。そんな変わんないです。だからそこでね、無理やりなんとか経費見つけてきて329万9000円にしようなんてたまにするんだとか、いやそれおめえそんな変わんねえぞと俺は言うんですけども、そんな無駄なことやるなら申告しろと思うんですけどね。うん、だから本当にね、すごい900万とかさ、1800万とか、例えば899万600、あのその上がね、330から694万9000円が 20% で、その上の695万から899万9000円が 23% なんですけど、控除額が63万6000円。900万から1799万9000円までは 33% なんですよ。で、控除額150万ぐらいなんですよね。だから、ある程度は、その、はざかいきじゃないけど、その前後にいる人ってそんなに言うほど気にしなくていい。ちゃんとした計算をして所得を出せば全然問題はないと思うんですよね。なので、やっぱりあの、税金の申告というのはね、難しく思えるかもしれないけども、毎年これから事業を個人事業にしていく上であれば付き合っていかなきゃならないので、本当に自信がなければ、税理士さんも節税対策とかもちゃんとね、ノウハウもあるから、地元の税理士さんに10万以内であれば頼んじゃった方が俺はいいんじゃないかな。月に1日2日費やすとかね、帳簿とかちゃんとやればいいんだけど、だったら税理士さんに年6万とか年10万でも月1万いかないわけですよ。で委託しちゃってやった方が、俺はもう年度末バタバタしなくて、レシートだけ段ボールにぶち投げといて、そうすると税理士さんが全部整理してね、書類も全部申告終わったら一式まとめてね、ちゃんと整理した状態で戻してくれるので、やはり専門家を使うっていうのも一つの手だと思います。自分の時間を使うんであればね、月1万円でね。でまあ大体所得税 10% 決まってくると、まあ大体地方税も 10% なので、そういう計算ですね。まああと健康保険料も 10% で、まあ3割はね、まあ所得税は申告終わった時で払わなきゃな、まあ大体その前後で払う、その時に払うんですけど、まあ地方税はね、その次の年に、次の年度かに確定してまたその年払っていくような感じな、健康保険料もそうですけど、まあうまく付き合っていくしかないかなと思うんですよね。だからみんなもね、確定申告もしこれ聞いてる方は、その確定申告に自信ない方とか、そのポッドキャストで確定申告っていうのを選んでくれた方だと思うので、まあそういった難しい面を考えなくても、だから源泉、その給与所得者だったらね、源泉徴収ってことで、その支給料支払ってる側がね、代わりに納めてくれるから、 年末調整もしてくれるから楽なんだけども、やっぱり農業というのはやっぱこう、ね、法人じゃなければ個人事業主なわけだから、でぶっちゃけで言うと、法人とかねにするとね、今度ね、青色申告では赤字3年だったけども、会社とかにすると7年繰り越せたりもするからね、もうそういう浮き沈みとかね、従業員を抱えるような大規模になったら、法人化も考えてみたらいいんじゃないでしょうか。認められる経費の範囲の幅も広められてくると思いますので、あとワンポイントアドバイスとしては、なぜかスポーツの中でゴルフは経費として認められる可能性が高い、なぜかスポーツなので皆さんも農家でゴルフを始めるという方の、なんでゴルフみんなやるんだろうと思ったら、そういう、こともあるんだよっていうこと、でもゴルフもゴルフ利用するときゴルフプレーの税金がかかりますので、まあ余裕ができた社長になられたら、ぜひともゴルフの方始めてみたらいいんじゃないでしょうか。それではクレイジーアグリージャパン、確定申告についてわからないことがあったら、この非 あらずですよ、非公認会計士自称のガス屋がお答えいたしますので、本当に一括償却を使った悪いことなんか私に聞かないでくださいね、うん、そんな期日はないんですから。それではクレジーアグリジャパン、今日はね、すいません、これから畑なので、午前7時ですが、マイナス6度でございます。北関東茨城県、本当寒い、車の窓ガラスが凍りついておりますよ。といったところで今日は確定申告にちょっと触れてみました。ちょっと早口にならなかったかな、ちょっと起きたばっかりで頭が回らないかもしれません。それではまたいつか皆様とお会いできる日を祈りつつ、白平今日みたいな感じになっちゃったけども、 See you next time, goodbye。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。